しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと
17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。
はい、レコーディングしております。皆さんお疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
ということでお疲れ様です。本編に入る前にちょっとお知らせです。
はい、
私たちドクアメリユニオンのライブポッドキャストが開催されます、
はい、
ということで、うん、6月28日29日30日の3日間なんですが、6月28日は沖縄で、6月29日30日は東京で開催されますということで、あのチケットの販売は今のところ4月の27、28を予約予定していますが、詳しい内容はあのこれからお伝えしていきますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
うん、よろしくお願いします。ということで、今回ゲストに来ていただいていますので、それにいっぱいたっぷりお時間を取りたいなと思っているんですが、その前に少し興味深い体験談をいただきましたので、うん、本編に入る前に読ませていただきたいなと思います、
はい、
前回しのさんがオゼンピックについてお話しされたと思うんですけど、はい、それは何聞かれてない方はダイエット薬だったんですよね。でもタイプ2ダイアビリティって2型糖尿病で承認されているものなので、実際に、まあ、ダイエットとして服用することはまあ、アメリカではイリーガル、法律的に犯罪であり日本でも認められてないっていう見解だったんですけど、うん、実際にそれに似たものを摂取したことがある方がぜひこの私の体験談をシェアしたいって言ってくれた方がいらっしゃいましたので、その体験談を私も多分シェアした方がいいなと思ったので読ませていただきたいと思います、うん、はい、なるみさん、しのぶさん、こんにちは。毒アメ中毒者のミンミンと申します、うん、ジェナのエピソードを聞いて視聴者さんがオゼンピックなどの薬に簡単に手を出さないよう警鐘を鳴らしたいと思いメールさせていただきました、
うん、
私はオゼンピックではないのですがリベルサスという薬をダイエット目的で使用した経験があります、
うん、
オゼンピックは自己注射するお薬ですが、リベルサスは内服薬になります。簡単に言うと飲むオゼンピックといった形です、
うん、
私もダイエット目的で体重を落としたくてリベルサス服用を始めました。確かに服用を始めた後は食欲が嘘のようになくなり、気づいたら1日固形物を口にしてないことに気づくぐらいでした、
うん、
もちろん体重は落ちていきました。しかし食べていないので体重と並行して体力もどんどん落ちていきました、
うん、
2階に上がる家の階段を登っただけで息が上がったり、立っていると倦怠感が襲うようになってきました、
うん、
ジェラのように栄養面を考えて食事をしていればよかったのですが、なんせ食欲が全くないので食べる気が起こらないのです、
うん、
その時点で服用をやめればよかったのですが、体重計に乗るたびに減っていく体重に快感を覚え、やめられずにいました。ある日朝目覚めると体調があまり良くないのを感じながらもいつものようにリベルサスを服用しました、
うん、
するとみるみる体調が悪化し立っていられなくなりました、
うん、
動悸がひどく、ふと腕のスマートウォッチを見てみると運動をしているわけでもないのに心拍数が150以上あり、恐怖を感じたのを覚えています、
うん、
ベッドで安静にしているのに最高心拍数が190も超えていたこともあり、このもしかしたらこのまま知って死んでしまうかもと本気で思いました、
うん、
水分を取らないと脱水症状になってしまうと思い、キッチンに這いつくばって飲み物を取りに行ったのですが、水分を飲んだだけで気持ちが悪くなりトイレで戻してしまいました。寝転がっても心拍数が高いせいで寝つけず、ただただ苦しい時間を過ごしていたのですが、いつの間にか眠りに落ちて数時間後に目が覚めました。その時には 心拍数はまだ高いものの120程度に落ち着いていました、
うん、
低血糖のような症状があったので冷蔵庫にあったサイダーを飲んだのですが、あの時飲んだサイダーの美味しさは格別でした。まるで水分と糖分が行き渡っていくのを体で感じました、
うん、
そこからは徐々に回復していったのですが、怖くなってその日以降リザベルの服用をやめました、
うん、
確かに体重は落ちたし細くはなりましたが、やつれたといった方が近いです、
うん、
薬はオンライン診療でお医者さんに処方してもらったのですが、簡単な質問に答えるだけで誰も処方してもらえるような感じで、若い視聴者さんが勝手に手を出してしまうのはないか心配です。人によっては副作用が全く出ない人もいますし、全ての人はこうなるわけではありません。ただサプリメントではなく薬であるということを忘れないでほしいです。私のこのまま死んじゃうかもという恐怖は毒アメ視聴者さんには味わってほしくありません、
うん、
まだ4月からの処方箋なしで買える内臓脂肪減少薬というのが日本のドラッグストアで販売されているんですが、副作用として体に吸収されなかった油がお尻から出てくるらしいですか、怖い、実はこれに、はい、これに似たような薬も試したことがあります。ゼニカルというお薬なんですが、こちらは個人輸入して手に入れました。ここから少し汚い話をお気をつけください。最初にゼニカルを飲んだ時はお尻から油が漏れることはなく、ナンバー2をトイレでした時に便器に油が浮いている程度でした。その時は油っぽいものを食べていなかったのですが、こんなものかと油断していました。そしてある日悲劇が起こりました、
うん、
夕食に焼肉を食べたので油が吸収されないようにゼニカルを飲んでその日は寝ました。翌日出かける予定があったのでいつも通り電車に乗って移動していたのですが、途中から肛門あたりに違和感を感じるようになったのです。お腹は痛くないし、
うん、
便意も感じないのに肛門のすぐそこにプーがあるような感覚です、
うん、
目的地の駅でトイレに行きパンツを脱いで絶望したのを覚えています。なんと油がお尻から漏れていました、そして何とも言えない匂い、はい、急いでコンビニに入り生理用のパッドと新しい下着を購入し油が染みたパンツを捨てました。その日は運よく黒色のスカートを履いていたのですが、もし白色のスカートを履いていたらもっと悲惨な状況になっていたかもしれません。
本当だね。
その1日ずっとお尻から油が漏れ出していないが気になって上の空状態でした。このように薬に頼ってダイエットすることは本当にお勧めしません。いろいろ経験してきて私が思うのはやっぱり健康的な食事をして運動するのが一番です。薬で痩せた体は不健康に見えますし、すごく貧弱です。運動して筋肉がある程度ある方がスタイルもよく見えます。ただしジェナのように肥満体重で膝に負担がかかるからある程度体重が落ちるまで運動できないというような場合は例外です。 その際は医師の指導のも薬とうまく付き合いながら健康体になってほしいと思います。
本当
だね。日本は細ければ細いほど良いとされるような風潮があるので、基準体重の人はこのような薬に手を出してしまう可能性があります。まだ体が成長しきっていない若い子供たちがこのような薬に手を出さないよう願うばかりです。なるみさん、しのぶさん、このような発言力がある人からの注意を促していただけると嬉しいです。長文失礼しました、というコメントをいただきました。なのでこう体験談をいただいたので、
うん、
実際にね、簡単に手に取れてしまうってことがどんなに恐怖なことなのかっていうのは私たちからお伝えするべきかなと
思い、だからもう本当にお医者さんとしっかりと、はい、コンサルテーションを受けて、で、自分でもしっかりと調査をして、
して、
うん、それであとは皆さん正しい決断をはい、されたらと思います、
うん、思います、本当に、
うん、
っていうことが、はい、今日の、まあ、つぶやきというか、
うん、
皆さんの体験談でした。ここで NordVPN のご紹介です。VPN とはウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲーム、ネットショッピングなど安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。今回紹介する NordVPN を使えば専用アプリからたったワンタップでインターネットのセキュリティ対策が可能です。
カフェや公共施設のフリー Wi-Fi 利用時でもデータが暗号化されるので第三者があなたの機密情報や例えばクレジットカード情報とか仕事上のデータなどを盗み見るのはほぼ不可能になります。30日間の全額返金保証もあるので 誰でも安心して始められますね。
ノード VPN さんはセキュリティもそうなんですけど、 IP アドレスを変えれる他にも迷惑な広告とかトラッキング、危険なサイトとかダウンロードのファイルにマルウェアがある場合はブロックしてくれるっていう機能もついていて、
嬉しいよね、特にほら子供なんかも今どんどんどんどんパソコン使う年齢が下がってきてるんでね、あの学校の宿題なんかもみんなパソコンとかね、こうあの、ワードでも何でもやっぱコンピューターを使って提出をするってことがすごいもうパンデミックから多いので、そうするとやっぱりさ、子供たちってダメよって言ってもわからないじゃん。確かに。その、よくわからないファイルとかはダウンロードするなって言ってもわからないし、なんかその状態で、まあ、触らせなきゃいけないっていうのはやっぱ親としても心配だと思うんですよね。
そうですよね、
なんかそれでそのなんだろう、このシールドするような感じ、あの入っているいないんだったら入っている方が安全には間違いないですよね。
私が最近びっくりしたのが、YouTube の YouTube からのメッセージが E メールで来たと思って、もう巧妙に作られてるんですよ。で、私
あーもうあたかも
YouTube から来てるような E メールでクリックしてみたんですよ。本当に分からなくて、でクリックしたら違うなんかサイトに連れて行かれたっていうことがめちゃくちゃ巧妙に作られて、ジェイコブは分かったって言うんですけど、イングリッシュがファーストランゲージの人は分かったって言うんですけど、この YouTube の T が大文字じゃないとか、そういう細かいところですぐ気づくらしいんですけど、私はファーストランゲージがイングリッシュではないので、そういう時に間違えて、本当に大人でも間違ってクリックしてしまうっていう時があった場合に、こうやって VPN でもさっきおっしゃったみたいにエクストラであのガードできるっていうのはすごくありがたいですよね。
ありがたいです、本当にそのようにあのフェイクに作ってるサイトありますからね。
ありますからね、怖いですよね今の時代。
ユナイテッドもあったよ。ユナイテッドエアラインでよく私はいつも、あの予約するんですけど、クリック、まあ、検索してクリックして最初のページをクリックしたら、全くルックス全部一緒で
怖
っ。でも、あの何かしたんでしょうね、ユナイテッドが、そのサイトをクリックして多分購入まで行った被害に遭った人がたくさんあったかどうか分かりませんけど、そのサイトにラウンチした後にユナイテッドのオフィシャルのメッセージがバンって入ってきて、これは UA ではないですみたいな、
わすごい、
ことが入ってきたんですよ。だからそれでもう一回 Google し直したら、ちょっとその最初に出てきたページの下ぐらいにオフィシャルサイトってあって UA が出てきたんですよね、だから多分どっかの悪いやつやからが Google さんにこう投資をして自分たちのページが一番上に上がるようにしたのかもしれませんけど、でもそういうやっぱりこう悪質サイト、普通に出てくるので、だからやっぱり私たちはまだそういう経験があるからいいけど、お子さんなんか ね、
そうですね、
っていうのは本当にちょっと怖いので、あのプロテクションは大事です、
はい。概要欄の番組専用リンクからお申し込みいただくと、2年プランが過去最大級の大幅割引、さらに4ヶ月分が延長されます。30日間の全額返金保証もあるので、ノーリスクで気軽にお試しいただけます。今すぐ概要欄に記載したリンクからノード VPN をチェックしてみてください。今日はゲストに来ていただいてます。はい、私のわがままでね、すいません、本当は29日のレコーディングだったんですけど、ちょっと早めにしてもらいましたが、今日のゲストはアイシャさん、バイリンガルベイビーからアイシャさんです、
いやありがとうございます、アイシャ、
ありがとうございます、はい、ということで
お願いします、
よろしくお願いしますということで、私が一応アイシャさんの経歴を先に喋らせていただいて、どんどんどんどん話を進めていきたいなと思いますが、ちなみにアイシャさんは YouTubeフォロワー35万2000以上、35万人以上
で、インスタグラム6万人、ある意味
パイオニアですね、特にバイリンガルの、
そうそうそう、
私の日はね、
そうそうそう、
少なかったね昔はね、
このそこの回ではもうパイオニアの愛者さんですが、ちなみに、まあ、アリゾナ州立大学の、まあ、金融ファイナンス学部ですよね、ファイナンス学部卒業されて、でジェットプログラムで、あの京都市の、あの亀岡市役所に3年お勤めになられて、そこで、まあ、このある出会いから、あの電通っていうすごい日本では大きい会社に、まあ、この仕事をされると15年間で、7年間でしたっけ、契約社員だったのが、 7年8年ぐらい契約社員でしたよね。
そうです。3年間派遣社員、4年間契約社員、うん、そうですよね。ようやくその後
にあの正社員になるで、そ、はい、で2010年に日本人の旦那さんと結婚されて、で17年に、まあ、日本人、まあ2015年ですよね、アレックスが生まれた時に YouTube チャンネルを始められていると、うん、でちなみにこのアイシャさんについては、私はすでにもコラボをアイシャさんとされ、うん、していて、そこでこのなぜ、まあ、日本を選んだのかっていうことから結構詳しく話してて、うん、とても興味深いあの動画になっているので、ぜひそこであの詳しく見ていただけたらなと思いますが、うん、アイシャさんはちなみに書籍、あの親から始まる正解ない時代を生きていく世界基準の子育てっていうのが Amazon で子育てナンバーワン、うん、ベストセラーに、はい、輝いていて、
すごい、
でそうなんですよ、すごいんですよ本当に。でそれで、
皆さんのおかげで
ありがとうございます皆さん。でマイムーンヨームーンっていう絵本も出されています。素晴らしい経歴を持たれているアイシャさんですが、はい、今日はあのアイシャさんのパッションでもあるこの子育てだったりとか、あの自己肯定感を上げる子育てっていうのを少しずつ深掘りしていけたらなと思います。レバイン式子育て、うん、まずその一つ何なんだろうっていうのを、すいません、アイシャさん、あの説明してもらってもよろしいですか。
はい、ですね、日本に始めてきた時に、まあ、これ動画でもお話ししたんですけど、うん、まあ、日本に、まあ、市役所に、まあ、すごいオーソドックスな、まあ、市役所に勤めて、うん、そして電通っていう、まあ、普通の一般的な日本企業に勤めて、うん、まあ、やっぱりあの大人でも自己肯定感の問題に気づいてたんですよね、うん、やっぱ交渉する時になかなか折れるっていうか、すぐにやっぱ特に外国人とか外資系とか交渉する時に英語もトイック満点の人でも交渉強く言えない、自分の価値を強く言えないとか、うん、あ、なんかね、あと新しいことをやるときにちょっと、うん、あ、どう思われるのかとかってすごい気にする人々だったので、うん、でもみんな東大卒だったよね、うん、本当に頭がよくって、うん、そう、めちゃくちゃ頭いい、もう辞典も頭の回転も早いし、うん、スマートだよね、頭がいいんだけど、やっぱり自分がっても積極的に堂々とプレゼンする場とか、うん、そうなったらちょっと謙虚になるみたいな、うん、悪いことじゃないんだよね、うん、もうそういう文化だからね、うん、でこれなんでなんでと思って、うん、そして子供ができて、ママ友ができて、うん、初めて気づいたんですね、うん、そっか、子供たちはもう、まあ、上から目線で話されていて、あまり自分で考える思考力っていうか、まあ、自分で考える世界について興味を持つような子育てではなかったっていうのすごい新鮮だったんですね、うんうんうん、あのでもすごいポジティブなところもいっぱいあったんだけどね、その子育ての中で私も憧れるところいっぱいあったんだけど、あ、確かにこのように接する、子供と接すると、まあ、常に親子供う、ね、こういう上下みたいな状態を作っちゃうと、まあ、それってやっぱどんどんどんどんその状態、学校に行ったら同じでしょ、うん、先生は対等じゃないからね、先生の言う通り聞かないといけない、大学もそうだし、うん、会社に入ったら縦社会ほとんどだから、うん、かか、あ、じゃあどういうタイミングで対等になるんだ、ね、みたいな、そう、あ、それだったら確かに強く言えないなって思う、うん、だって強く言い慣れてない、自分の意見言い慣れてないっていうのが気づいていて、0歳からこの素晴らしい頭いい先輩たちとか見てて、うん、でも積極的に自分の良さに気づいてない、うん、積極的にいやいやいや私の価値はこれですって、うん、交渉の時とか言えないのが0歳から始まってるんだって初めて子供ができて気づいたんですね、うん、でそこで思ったのが、あ、じゃあアメリカのような子育てを、まあ、日本で紹介したらいいんじゃないかなっていうのが、うん、思っていた、まあ、自己肯定感ですね、うん、今のレバイン式も結構実は、変身じゃないんですけど、うん、進化しました。もともと本、そう、もともと書籍を出したんですよね、うん、でこの一冊があればもうとりあえずできるでしょ、うん、と思ったら、うん、愛車の言ってること分かるけどなんかできない、うん、全然これではじゃあ今日からやろうと思ったらできませんっていうふうにすっごい言われたんですよね、うんうんうん、なのでその後にじゃあコミュニティを作りました、うん、でコミュニティに入って、まあ、そこにもうちょっと自己肯定感のセオリーについて3年間ぐらい話したんですね、うん、毎月テーマを変えて、
そうで、これ面白い、
そうで面白いことに、うん、アメリカで自己肯定感の作り方っていうオールマイティなマニュアルがないんですね。
そうだよね。
それ、うん、そう、なんでかっていうともう自己肯定感あるからね。
そうだね。
そんなにいらないんだよね。そう、そんなにいらない。だからモンテソリみたいに、まあ、とりあえず日本に持ってこれるとか、なんかそういうパッケージのものがなかったですね。ないよね。うん、もう結構苦労して PhD の論文とか、もう大学院じゃない、その次の人々の書いているハーバードの本当にこれから、教授とかになる人々の、うん、長い PhD の論文って100ページぐらいあるんですね、うん、50ページから100ページ難しくわざと書いてあるし、うん、 あれ読んで読んで、うん、あ、自己肯定感につながるのはこういうこと、例えば褒め方、うん、こういう褒め方なんだとか、うん、そして3年ぐらい経ったらレバイン式子育てアカデミーっていうオンラインスクールを作って、うん、そこに自己肯定感をゼロから作りたい、親も自分のもね、うん、作りたい人が入ってくれて、うん、そこでセオリーはもうちょっとだけしか話さない、うん、それ以外はもう全部実践みたいな、うん、もうとにかく今日から料理を作りながらお風呂入りながらとか、うんうん、っていうのはそれは今の、アカデミーなので、もうずっと進化しているというか、もともと同じセオリーなんだけど、うん、日本人にとって分かりやすくするため、取り入れてもらえるためにはちょっと進化させましたね、はい、
ちなみにさっき言ったみたいアメリカ人の子供はまあ別に何も習ってなくても自己肯定感が高いけれども、日本人は別にない自己肯定感、まあ、少し低めっていうのは見てみて何が違うと思います？アイシャさんは多分アメリカで育って何がじゃあ自分の自己肯定感を高めたのかなって感じます？
そうです、まずは、まあ、一概には言えないね、もちろんアメリカ人全員自己肯定感高いっていうわけでもないんですよ ね、うん、で、あともう一つ大事なのはシャイっていうのもあるんですね、性格としてアイデンティティとしてね、うん、今の話はシャイとかじゃなくて、もう自己肯定感、自分に価値を I'm awesome、 私はすごい、私は自分、うん、みんなと違ってそこに強みがあるって思うことについてね、うんうん、そっちについては確かにアメリカの方が一般的にはまあ高いですと、うん、でその理由は私がもう簡単に言うとどこから来てるかっていうと、うん、一個人扱ってるかどうかって、一個人として接してるかどうかにあると思うんだよね。もう小さい頃から常にお子さんにいろいろ決めさせてるとか、常に相談、親も相談するし、うん、親が対等に話をしているから、とりあえず指示待ちみたいな状態じゃなくて、常に私はこう思うんだけどあなたはどう思うっていうことを、うん、まあ、常に話すっていうことを、うん、親が教えるっていうよりも親が考えさせる、うん、親が完璧な正解を持ってるわけじゃないから、まあ、私はこう思うんだけど、うん、みたいなことは、うん、やっぱ一個人としてあなたの意見すごい聞きたい、うん、あなたの意見みんなと違うスペシャル、子供だからとか関係なく、うん、あなたも一個人でしょっていうのを、うん、もうちっちゃい頃からもう0歳から、うん、やってるんですね。もう すごい小さな例えで言うと、例えば家の中では日本だったら、夫婦はね、夫婦はね、うん、子供ができたらパパママと呼ぶですね、お互いのこと、うん、つまり、今まで例えば私とタカだったら私はアイシャ、うん、彼はタカヒロ、タカね、うん、例えば子供ができる前に私がアイシャ、彼はタカ、ねえねえねえタカ、うん、みたいな感じなんだけど、うん、子供ができた後によくなるのはねえねえねえパパ、自分のパパじゃないのにパパと呼ぶでしょ、うん、
確かに。
そうすると、うん、私の一個人のアイデンティティがとりあえずママになるっていうこと、彼は一個パパになること、うん、一個人の発想がそう、うん、ない、まあ、薄い、ない、ない、ない、ないですよね、うん、日本は。でも、うん、でもその代わりにめちゃくちゃ平和ですね、社会主義だから、要するにみんな一緒になって進めようっていうのは、戦争の後にドーンってアクセル踏めたのが、ね、同じ方向向けたのは、うん、それもあったから強みでもあるんだよね、うん、なので、うん、ハイブリッドが必要っていつも言ってるんだよね。あれも ね、 ね、捨てるべきじゃないからね、あれで平和だからね、日本は、うんうん、でも、うん、一個人では文化ではないから、そこから一個人イコール一オピニオンで、その一個人の接し方してなかったら一オピニオンが出てこないっていうことですよね、うん、だと思う。 It's my theory、 私のセリはね、うん、
確かにね。じゃあそれを何が日本は一番難しくしてると思う？私たち の、 その親がやっぱり全然分かってない、あの 100% こうどういう風にしてると個人として扱ってるのかっていうのが全然こう自分たちはそそほら育ってないから分からないのかな、やっぱり、
うんうんうん、私の本 の、 あの書籍のタイトルに一番上にあったのは親から始まるって言ったんですけど、うんうん、本当に親ですよね。だから親、うん、私がその本で話した3ステップスがあるんですけど、うん、ステップ1は親が自分で世界について考えることですよね、うん、例えば、うん、ね、例えばね、レストランがありますと、うん、でそこ子供が大きな声バーって出してる、例えばね、うん、走ってるわけじゃないけど大きな声出してる、うん、その時しって言うと、うん、親がもう、どっちかっていうとデフォルトで、あ、うるさい、迷惑かける、うん、静かにしないといけない、考えてない、うん、でもなんで子供に死って言ってるのか、そ、あと、うん、もっともっともっと手前のところは、ここは死にしないといけないの、レストランでしょ、うん、ぶっちゃけみんな盛り上がって声出してるでしょ、うん、であとはね、うん、例えば子供が自分の一日についてすごい盛り上がって話してて、そこ死、うん、例えばになると、うん、 ちょっとアンフェアだよね。だって他の大人たちもね声を出して楽しくわー飲みながら笑ってるのにみたいなことになるので、親も状況を見て周りを見てこの時にどう判断すればいいのかっていうその思考力、そのプロセスが足りてなくて、でその足りてない理由はなくてもいい文化だからね。日本はルールで生きていく、だいたいルール決まってる、コンテクストカルチャーだよね。うん、なんとなくここでなんとなく静かな場所、ここはなんとなく食べてもいい場所、電車の中でなんとなく書いてないよねルールはね。
確かに、
書いてない書いてないとか、書いてない書いてない。けど
日本人はね分かってる、コンテクストで分かってるから、そうすると子供にも教えなくてもいいじゃん、自分も考えなくてもいいじゃん、っていう風になるから、そこから始まる文化としてはもうそれでハッピー、それで平和成り立ってるから、考えなくても全然やっていける文化っていうか平和だね、それで。ただし、そう、子育てをするときには気づかないと、自分が意識しないと考える、その親から始まるのところ。そっかそっか、ここは静かじゃなくてもいいか、そっか、レストランだよね。でもさすがに走り出したら、ね、ウェイトレスとかウェイターサーバーとかにもね、まあ、ぶつけるかもしれない、そう、与えるかもしれない。その時はね、言ってもいいけど、親がね、その計算をすればいい、その思考力考える。そして、しーってしたら説明する、子供になんでか。もうただただ聞きなさいじゃなくて説明すればいいとか。その親ね、親のプロセス、だから私が教えてるのはいつも親から始まる。親もまず自分がどう思う、こういう時どうしたい、なんで、自分のアイデンティティなんでこういう風にしたいのっていうのは全部考えた上で、子供に何かをお願いするとか、子供に何かを話そう、でそこが確実にみんなが一番変わったっていう、この、メソードをやって、今までどんだけ考えてなかったのが気づいてなかったなって笑いながらよく言われるんですね。
なんかそのコミュ力だよね、そのなんだろうね、まあ、私も昭和の人間なんでね、すごい古いんですよ、だからアメリカに来てなければ間違いなく私の母親と同じような
確か
あの教育をしてると思うんですよね、自分の子供たちに。で面白かったのが、あのうちの一番上の娘に、あの何歳だったかな、娘が多分3とか4とかそれぐらい、アメリカに来てまだ 1,2 年とかそれぐらい、で私が何かで怒ったのよね。そしたら私がなんか Do you なんか Do you know why mommy is mad? って言ったのかな、Do you know why mommy is mad? って言ったら、彼女が私のこの目的としては、まあ彼女が何かをしたのよね、すごくオビビアスな何かをしたの、あのいたずらみたいなことをやっちゃいけないってことをしたから、これがやっちゃいけないことだっていうのはあなた分かってんのかなと思って、私が怒った後にこう泣いてるから、Hold on って言って、Do you know why your mommy is mad? って言ったら、彼女の言ったのが、Because you don't love me って言ったの。だから、そうじゃないんだってって、その時は若かったからね。で、その時は若かったから、そんなことないでしょうじゃなくてって、そのままスルーしたけど、でも、振り返ってなんか、アイラさんの話を聞くと、きっと子供ってみんなそう思うんだよなと思って。どうしてお母さんは大きな声で言うんだろうって、そう、どうしてこう、なんて言うんだろう、こう大人の気持ちだから分かることが、多分子供って多分全然伝わってない、きっと大人が考えるほど子供ってダイレクトだから、だからその本当そのこと、アイシャさんが言うみたいに、しって言われたとしても、しだってねってしっかり説明しないと、きっと大人が考えてる気持ちなんて分かんないし、きっとその時には、あ、マミー so mean みたいな、 she doesn't love me みたいになっちゃうだろうね、きっと。
確かに、
あのよく言うのが、あのアカデミーの中でね、みんなに言うのが、怒る時に、あの、なんでしょうね、よくよく日本ではね、特に会社員とかも見てびっくりしたんだけど、結構あの怒られてるか怒られてないかで基準を選ぶ、判断基準になるんだよね。つまりあの大人で言うと、例えばね、部長が、もうお前信じられないよもって怒って怒られるのが怖いから、とりあえずしっくらない、失敗したくないなのか、いい仕事をしたいから失敗したくないっていうのはどっちなのって言ったら、怒られるのが怖い、
ね、
いや、そのモチベーションが全然違うし、で怒られるのが怖いっていう、だからとりあえず怒られるからちょっとやめようっていうのが、あれは思考力じゃないんだよね、あれは人の顔を読んで、怒られるのが嫌だから、でそれで選んじゃうと、すごい社会人になったらめちゃくちゃ判断しにくいんだよね、いろいろ、
そうだね、
これが正しい正しくない、これが自分のためになる、これが人気 傷つけるとか、そういう判断基準を子供に考えさせて、ママが怒ってるとか親が怒ってる、先生が怒ってるとかってなると、とにかく怒るのは一番判断基準になっちゃうから、
そうだね、
人生が難しくなるんだよ。なので why ね、なんで今間違、なんでこれをやっちゃいけないっていうのは説明、 Do you know why this is bad っていうのがまさしく、それが考えさせる子育てだよね、まさしく。
そうだよね、だって why って聞き始めたら because が始まって、できっとその子供一人一人の考えが出てくるじゃん。
その通りで、
ね、だからそれが多分言うチャンスになるっていうかね、それでこう、
こう
親もこう、ね、子供の考えが分かっていくっていうところが、
分かるし、親もね、親も想像してないこともいっぱいあるから、あ、そう思ってるんだと思って、ね、あ、でもね、実はこれだよ、あ、でもこれだよって意見だよね、意見交換ね、ディスカッションがそこで始まり、そうすると子供もそっか、自分の気持ちもオープンに伝えられるんだっていうふうに理解できるようになるので、だからしーとかやめなさいよりも理由を説明して、しゃがんで目を見てリスペクトして、しゃがむこととても大事やね、同じ目線になるから説明した方が、いやでも私はこう思うんだよ、だって私こんな理由でやった、あ、そうかそうか、私も気づいてなかったね、じゃあこうしようか今度とかっていうのはディスカッション、プロダクティブね、生産性の高いなっていう意味のある、あれが、ディスカッションができるから、で、アメリカの高校とかね、ゼミでね、どっちかというと大学とか、大学院まさしくそんな感じで、とりあえず僕の言う通りしなさいとか全然言うわけないじゃん、どっちかっていうと、こうしたらどうなる、はい、想像してみんなでディスカッションしようって、それ一番自分で考える力が育つだよね。
なんで、あ、ごめんね、ななみちゃん、なんだった、
いや、私思ったんですけど、例えばこう自己肯定が低い、まあ、育ってきた大人、自己肯定が低く育ってきた大人が、を見てきたと思うんですけど、アイシャさんはこの電通とかで、で、それがどういうところに、なんかこう、例えば自分の意見を言えないっていうのに多分自己肯定感現れてくると思うし、交渉が下手くそっていうのに出てくると思うんですけど、他に何か、あ、こういうところちょっと自己肯定感低い特徴なのかなって思う瞬間ってありましたか？
そうね、新しいアイディアを出すときに、まずはね、2つがあって、1つは得意先にアイディアを出すときに、すっごいどう思われるかをめちゃくちゃ気にするんだよね。新しいアイディアって存在しないから、ぶっちゃけ読めない、相手 そのリアクションがね、わからないんだよね。あ、でもこれを言ったらこう思われるかもねとか、自分なんかね、どう思われるかもどうでもよくて、とにかくイノベーションだから、新しいアイディアを出さないといけないから、もう自信持って出して、言われたらディスカッションすればいい。いや、これ言われたらどうしよう。言われたら talk back。自分もまた言えばいいんだよね。で、ここは君たちのプロフェッショナリズムというか、得意先が、クライアントがあなたに高いお金出してる理由はあなたの意見聞きたいからね。あなたのアドバイスが欲しいから。それ忘れがちだよね、みんなが。そのためのお金だよ。広告作るためもそうなんだけど、あなたたちのアイディア、得意先一人で作れたら作るからさ。でも作れないからこっちにお願いしてるから、あなたのアイディアをもう出してもいいんだよ。あと得意先と話す時もブレストはね、すごい、テンションってか、いっぱいいっぱい出てこないんだよね。やっぱり常にどう思われるか、周りに合わせるとか、
ね、気を使ってるからね。
そう、あと部長より面白いアイディア出したらどうしようとか、なんかそういうのがね、そうそうそう、自分の首を絞める、そうそうそう、あるから、それでね、帰りの新幹線とか帰りの飛行機で、これもできた、あれもできた、なんでここで言うのみたいな、
そうだよね、
さっき言えばいいのに、
そうだよね。
なのでその場で即意見って、私が読んでる、アカデミーで読んでるんだけど、即意見がなかなか出なくて、意見をまずまとめたい、もう綺麗にまとめて、でそれブレストに一番、ブレインストーミングね、一番アイデアをとりあえずみんなで出して話そう、意見交換しようっていう、一番イノベーションにファーストステップなんだけど、即に影響してしまうから、アイデア、新しいことをしようとするときのブレストの得意先に提案するときと、あと CM を作る時とかも、なんだろうね、やっぱり、すごい新しすぎる、何かこれすごいいかれ、全然違う、誰もやってないことをやると、まずは消費者も理解できない、それはその通りだと思うんだけど、いや、だからしないんじゃなくて、だから世界を変えるでしょ、私からするとね、それがいいのよ、それを、その気づきを与えること、私たちの仕事でしょって言ったら、いやでも理解されないし、新しすぎてから残念だよね、そんな、例えばね、もう洗濯物をしている CM 作るとしたら、そこにあえて外国人の妻を入れようかと、分からないけどって言ったら、いやいや、それ共感できない、 それわかる。確かに消費者として見て共感したいのはわかるけど、うん、でも私たちがナンバーワンとしてそれをしなければ他の人もしない。確かに。それで変わらない世界が、うん、そうすると主婦はイコールジャパニーズ、ね、主婦はイコール女性っていう風になるので、うん、男性もね、うん、なかなか家事をする男性が最近ようやく CM で出てきたけど、うん、めちゃくちゃ時間かかった、うん、それ
もね、なかったね。
パイオニアにならないなかなかね、やっぱ怖くて自分が、
う
ん、
そうなのね、
その怖さもどうでもいい、自信持ってこれはこういう世界作るべきと自信持ってたら、うん、それ自己肯定感、そこのアイデアに価値があると思ってたらドンってやろうよ、うん、やるやらないか得意先に決めさせればいいけど、
確かに確かに、
まずはアイデアとしてディスカッションしようよっていうのは言いたくて、うん、なかなかそれね、やっぱり自己肯定感、もう自分の意見、自分の、あのアイデアにちょっと自信がなくて言えなかったっていうことね、うん。
ちなみにそういう中でアイシャさんは自己肯定がある人間として、その全くもって自己肯定感が許されない、新しいアイデアが許されない会社に勤めている、なんかこうストラゴみたいな、どういうところにやっぱ自分の意見が通らないところに苦しいなって思ったり何かありました、スペシフィックな。
一個ある、これ動画では言ってないと思うんだけど、うん、これもし部長に見られてたらすごい怒られるんだけど、うん、名前は言わんとこうけど、うん、一番最初にあと派遣社員で入ったんだよね、うん、でただし派遣社員、まあ、いろんな形があるよね、もうその人の契約に書いてあるね、うん、業務、うん、何をするか、うん、で私の場合は、まあ、とりあえず、インターナショナルなグローバルな、うん、プロジェクトだったから、まあ、英語の手伝いだったりとか、うん、すごい曖昧だったね私が、うん、曖昧、しかもすごいあの翻訳の仕事あったわけでもないし、うん、すごい曖昧だったけど、でも、うん、どうしても何でもしますから入れてくださいって、すごいあの時ね、次長すごい優しい、うん、いや、いい次長だったから、いいよ、まあ、じゃあチャンスあげるよって言って入れてくれたんだけど、うん、なんか夜中まで、まあ、当時ね夜中、今はねだいぶ良くなってるんだけど、まあ、夜中まで仕事してて、夜中の2時ぐらいになんかシーニア2時あり、うん、全然あった昔はね、うん、今はね変わってきてるんだけど、うん、あのなんだろうね、そう夜中にあるマーケット、ある、ある得意先をやってました、担当してました、うん、でその時に私が思ったのが、これはね本当に16年17年前ぐらいなんだけど、うん、ストーリーテリング次第で、うん、シニアかもねって思っただけだね、うん、そして調べ始めたら実は日本にシニア問題がある、多い問題っていうか多い、多くて若い人が、うん、まだまだこれ今一般的なんだけど、当時はねまだそんなに、危機感じゃなはなかった、うん、
少子化がね、
してなかった、うん、少子化の話、うん、そうで、しかもねどっちかっていうとシニアマーケット魅力的、お金持ってるからね日本のシニアたちはね、うん、貯金、アメリカはね、うん、貧乏ね、みんな倒産なんだけどお金がない、貯金がないけど日本はすごいヘルシーね、うん、大人だよねみんなここ、うん、なので、うん、あの私がね夜中にあのみんなにチームにね、あのねこれをねもうちょっとピボットして、うん、シニア向けのコミュニケーションにしたら、うん、こういうことできるできるっていう説明したら、うん、一瞬すぐに一番偉い私の次長じゃない、別の特あの、うん、部長の次長、うん、次長だったね、うん、から連絡が来て、全員 CC で、うん、あなたはね、あなたの仕事は今日の得意先との議事録を書くことでしょう、その議事録 みんな待ってるんだけど、なんで自分がそのアイデア出しできると思ってるの、それはあなたの仕事じゃないでしょ、うん、議事録を書くことは仕事でしょって言って、うん、私のアイデアをもう全く無視して、そう結局シニアマーケットも当然強くなったんだけど、うん、なんかねこのあの人が何でか、それこそ基準、判断基準はもう縦社会、俺の言うこと聞いてないんでしょ、 そうね、そこにプライドがあるでしょ、それ聞かない人は、うん、イコール悪い人、それだけでも自分で考えて、うん、そっか言ってること、うん、誰から言われたも一旦忘れて、うん、言ってる中身を自分でジャッジするっていう、
そうだよね、
いわゆる思考力はなくて、うん、もうとりあえず、彼の自分のジャッジに多分自信がなかったから、とりあえず愛車を、まず自分の仕事しなさいこれよりもみたいな感じにしちゃったんだよね、
うんうんうんうん、
そこで、ね、もうその後はねもうずっと自分の意見を言うのも結構抑えたんですよね、
そうだよね、そこまで
言われたら
ね、そこまで言われたらそうなるよね、
そう、
だから難しい、
うん、そう、社会的にそれを許してないっていうのもあるね、会社的にも
許してないっていうか、その方が生きやすいんだと思うよ、うん、日本は多分
生きやすい、
そういうふうに、うん、そういうふうにしてる方が、
だから本当は、
そうそうそう、本当は愛車みたいにたくさんクリエイティブな人はたくさんいて、うん、で自信がこのアイデアは絶対いいアイデアだってたくさん思ってるんだけど、うん、やっぱりそれをするべきじゃないとか、その身分にまだ行っていないとか、うん、なんかこうやっぱり日本で子育てをされてくると、そういう
この段階とか周りの空気とか気配りとかマインドフルネスとかなんかわけわかんないところでやっぱ自分自身を一番下に持ってくるじゃん日本って、うん、自分が一番下じゃん、
うんうん、
あったかいご飯食べるのはまずお客様からだし、うん、子供も一番最後に食べるし、あったかいご飯はね、うん、お子様、あのお客さんいるときはね、
うん、
でもなんか自己肯定感がね、あのちょっと少し話がずれるけど、アイシャさんね、うん、あの自己肯定を、例えば私は自己肯定ほとんどない、まあ、ちょっとあったかな、あの昔の時代に比べたら、だからこういうふうに海外に出ちゃうわけじゃん、
う
ん、に日本ではまらないのよね、
うん、
だからこうなんか満たされないっていう気持ちがあって、うん、なんかわかんないけど別に日本が嫌いだったわけでもなくて、
うん、
あの特に日本が嫌だから出たいっていうのではなくて、
うん、
なぜ海外に私が目が行ったかっていうのは多分こうすごく挑戦しやすいような感覚があったの。なんか誰からも批判されないまま、うん、こう自分なりに挑戦できるみたいな場が、
うん、
なんかこう日本以外のところにはあるなんかねキラキラしてたのすっごく、うん、アメリカ人の人たちとかポップアイドルとか誰でもいいんだけど、
うん、
なんか話し方とか堂々としてるし、ね、子供も堂々としてるし、なんか親とかの話とかもなんか全てが私にとってはキラキラに見えたのね、
うん、
でその世界にハマってみたいって思ったの。で、出たらハマっちゃったわけ、
うん、
でだからこんななってるんだけど、でもアメリカで育ててる私自身はまだまだコアはやっぱ 100% 自己肯定はないんだよね、
うん、
だから子供に、まあ、アイシャさんが私の本を読んでもらった通り、やっぱり私は日本式のあの言うことを言ってしまうわけよ、
うん、
でそれで一生懸命こう他のアメリカ人のお母さんたちすごくいい人たちがね恵まれてるから、それでこう切磋琢磨しながら意見交換しながら、あそっかそっかって、こう本当にハイブリッド、本当ハイブリッドだよね、ハイブリッドが一番いいなと思って、日本人のいいところもなくなってほしくないし、でも行くところは行けっていうところはアメリカ人になってほしいってことでハイブリッドで努力してるわけだけれども、でもやっぱ自分がハイブリッドじゃないから未だに苦労はあるのよね。だからアイシャは日本で子育てしてて、どこにすごくこうジレンマを感じる、ああなんでこうなのかなっていう、なんかジレンマっていうの、
うん、子育てにおいて、
子育て
において、
子育て、自分の子育て、自分の子供を例えばこういうふうに、まあ、何か例えばシチュエーションがあって、うん、で私は自分の子供にこうしてほしい、ないしはこうしたことは正しいと思う、でもやっぱり日本の社会ね、他の人の空気とか他の人の、あの関係とかを重んじて自分の子供を悪者にしなきゃいけないところってあると思うんだよね。もういい、言わなくていいよ、これ以上言ったって意味がないからもう言わなくていいとかっていう風に、だから本当はこう自分の子供が正しいって思っていても、こう意見をこう頭ごなしにこう何もなかったかのようにしちゃって、こう平和を重んじるっていうの、みんなの、うん、みんなが気が紛れないから、みんながこう仲良くできればもうそれでいいみたいなところあるじゃん日本って、
うん、
我慢してみたいなところ、
うんうん、
なんかそういうジレンマとかない？
そう、一個あったのは、うちまでちなみにインターに入れているから、うん、割とフラストレーションが少なめだと思うんだよね、
うんうん、
多くインターのそういうところがあるよね、やっぱり、
うん、
あの
そうだね、
完璧ではないけど日本の効率とかよりは、
うんうん、そうだね、まだ
少ないと思うんだけど、
イージーだね、
まだ、うん、It's not perfect、 パーフェクトではないけど、うん、でもまだいいんだよね、
うん、
一回はね、でもすごい感じたのが、数年前に、友達ね、日本人のママ友と一緒に、うん、あのハロウィンをやりましょうっていう、あの、うん、マンションでね、同じマンションに住んでたからやりましょうと、
うん、
で私が、なんか自己委員会を立てて、
うん、
あのチーズを作ってで、うん、どの人の家に何時に行くか、
うん、
その人にもね、ありがとうということでちょっとお菓子を持っていくとか、うん、で私が彼女たちに言ってたのが、もうハロウィンのいいところが子供たちに自分らしくできるとか、
うん、
あの、
うん、
ね、知らない人の家でもね、コンコン行ってチェックチェイって言ってお菓子をもらうって、
うん、
そういう文化もあるし、
うん、
あと、まあ、子供の日だよね、割とその日、うん、大人もね、うん、だって子供みたいになるよね、大人もコスチュームするとか、
うん、
でもなんかね、それを説明しようとしてもすごいまずオーガナイズされていて、一番私が子供たちに伝えたかったことは、全然自分の子供たちに、ね、伝えたかったことは伝わらなくて、うん、まあ、まずはね、マンション走ってる時に静か静か、全く話せないとかでもハロウィンはね、クーってなるでしょ、
キラッとなるよね、
迷惑だけど1秒の迷惑でしょ、こう通り過ぎるぐらいの時だよね、うん、もうでもこれすごいオーガナイズドされていて、グループを組んでマップを作って事前にみんなの許可をもらってみたいなことが、もうハロウィンの意味が結構、
まあ、ないね、
ちょっとなくなってて、で私がね、あ、それだったら自分も参加したくないなと思ってたんだけど、
本当だよね、
そうそうそう、いや結果はオーライ、楽しかった実はね、うん、いやさすが日本だよね、もうすごい、それでもよかった、それなりによかった、うん、もちろん、
うん、
でも私が皆さんに伝えたかったその文化のコアのところとか、子供の、うん、子供らしさを守ることとか、うん、そういう優先すること、うん、大人がちょっと引いて子供をフォローする、どっちかというと ね、
そうだね、
子供をリーダーにするとか、うん、あれはねどっちかというと、はい次こっちに行きます、あっちに行きます、子供がリーダーになってたから、そう、いくら説明してもそれ伝わらないし、
うん、
イライラはしなかったよ、
うん、
もう長い、電通のイライラと比べると全然違うからね、うん、こんなレベル、うん、あれはイライラだった、うん、本当にね、だっていきなりお金に影響するからね、給料にも影響するから、
そう、ね、
そうちょっとってなるんだけど、こっちはね、まあ、そんなに慌てない、
うん、
っていうのもあるし、もう一つはママ友が、多分ママ友問題どこの国でもある、もちろんアメリカにもある、あるある、当然あるんだけど、うん、なんだろうね、ここにママ友が集まってる時に、
うん、
思ってた以上に、まあ、悪口が多いかなって思ってたんだよね、アレックスの幼稚園の時、そう、うん、でそれ子供たち聞いてるんだよね、それ私丸々のママとか丸々のなんとか、うん、ママの話をしてると、子供たちが、あ、じゃあ人の悪口 していいんだとか、
確か
に、なんか子供が、子供も人間でしょ、そこにいるでしょ、うん、子供も聞いてるでしょっていう、うん、もうこれがあるから、ママが、うん、もうあっちに遊んでって言ったら、うん、言ってもね、人間だけ、一個人だよ、それでも、
ね、
聞いてるし、自分でも考えてるね、あ、人の悪口言っていいんだとか、うん、こういう関係作ってもいいんだっていう風になるから、
うん、
そう、
それはグッドポイント、うん、だって日本のお父さんとお母さん、普通に子供の前でお互いの悪口言う人多いもん、うん、
それも、
それすごくダメだと思う、うん、私、うん、絶対にそう思ってても子供の前では言っちゃいけないと思う。
うん、
そうよね。あとあれだね、例えば子供を謙虚と下げる、人を下げるっていうのが、うん、たまにごちゃごちゃになるね、うん、日本の謙虚の問題、謙虚の文化はキープするべき、うん、もう第一優先で OK、うん、人間らしさがあるからね、そこにアメリカにもあってほしい謙虚さね、
うん、
でもたまにその謙虚さのをやりすぎると、ちょっと謙虚の、うん、なんだろうね、本当の意味での日本の謙虚をまず分かりながら、意識しながら、例えば子供を褒められた時に、いやいや、うちの子何もできないんですよっていうのが、謙虚な言い方他にもあるんだよね、あ、他にもね、別に、いや、うちの子何でもできませんとかじゃなくて、子供を、まあ、あげなくてもいい、アメリカ人だったらすぐに、あ、すごいでしょうちの子が、そこまでしなくてもいい、でもあえてそこに下げることもない、うん、この間、
ね、
アレックスのサイエンスフェアでも1位取った子供には、うん、お母様には、うん、もうナンバーワン取った人ね、あ、すごいですねって言ったら、うん、いや勝つと思わなかったって子供の前で言っちゃったんだよね、うん、でお母さんはね、悪いじゃないよ、ただただ、うん、まあ、正直に言ってるかもしれないし、うん、謙虚、ただただの謙虚だね、うん、いやうちの子はですね、うん、みたいな、それでいいんだけど、だったら子供の前で言わないとか、うん、いや、思ってたより頑張ったよね、すごっていうとか、なんか他の謙虚の、
う
ん、
ありがとうとかね、
あ、そうそうそうそう、あ、ありがとう is perfect、 それ just say、 ありがとう、そう言ってくれて嬉しいとか、
うん、
でもいいんだけど、なんか謙虚は、思いやりのある謙虚だって、謙虚って自分を下げるっていう意味になるかもしれないんだけど、But it doesn't really mean 自分を下げる、自分が悪いっていう意味ではない、本当の謙虚さは ね、
う
ん、
そうだね、
例えばね、お茶とか、うん、ずっと茶道をやってたんだけど、うん、まあ、お茶を立てるときに、あ、おいしゅうございますって例えば言われたら、いやいや、こんなおいしくない抹茶なんて言わないんだよね、そんな言わないけど、
で
も謙虚、あ、どうもありがとうございます、もう今日はね、お客さん来ると思ってたので、うん、こういうのは好きかなと思って言った、うん、なんかそういうふうに謙虚を、
ね、
伝統工芸とかね、そういうで見せるから、いやいや、うち何もできません、うちバカですねとか、うん、それは言わない、多分日本のコアはそれじゃないと思うんだよね、
うんうん、
そうね、その研究がちょっとごちゃごちゃ、ちょっと意識してほしい、うん、親も考えてほしい、ステップはね、うん、親も、うん、あ今研究になりたい、でも子供を下げたくない、うん、じゃあ研究とは何、うん、でもなるみに、うん、もうありがとう、とりあえず ありがとうねっていう、うん、まあ、ジェスチャーとしてありがとうって下げればいい、下がる、ね、それだけでもいいかもしれないし、
うん、
そういうのがね、うん、あるよね、No! 例えば子供ちょっと下げちゃってるよって
、そうね、そう、うん、
悪気がないよね、当然、
うん、そう、それは結構私地雷踏んだね、にアメリカにいて、
うんうん、おお、何があった、うん、
だからほらそういうことを言っちゃうから、うん、これ周りのアメリカ人のお母さんがこう二度見するみたいな、うん、Did you just what? みたいな、なんて言った今自分の子供のことをみたいなね、
うん、そう、確かに、うん、いや、うちの子は何もできませんよって言ったら相当虐待と思われるね、アメリカで、ね、
確かに、
そうそうそうそうそう、 No! とか言うからね、
うん、Poor child! かわいそうと思うんだよね、面白い、
そう、
そう、だから研究はね、研究大事なんだけど、研究の本当の意味をもう一回考えて、それで子供と接しましょう、子供をリスペクトする、自分言われたらハッピーじゃないんでしょ、正直、それだったら
人に言うとこ、そうなんだよね、そこなんだよね、そこなんだよな、染みついちゃってるからね、これ
染みついてるから、うん、ちなみになんかこう子育てしていく上で自分はご肯定感が上がるように愛者さんは子育てしていると思うけれども、他の家庭は違かったりするじゃないですか、子育て方法が、でアレックスとかオリビアさん帰ってきてこういうこと言われたんだけどって言ってなんか多々あると思うんだけど、なんか自分の家庭のルールと他の家庭のルールが違うときにどういうふうに、うん、説明するのが正しいのかなって。
OK、これはね、アカデミーで教えてる、うん、実は17個の自己肯定感ポイントあるんですね。うん、結局、もっとある、いっぱいあったけど、うん、日本でできないやつがあったので、うん、17になりましたと。で、この17をなんとなく意識しながら子供と接すれば、もう地雷踏むことないね。うん、どっちかが出て、もうすぐに、そうそう、すぐに、あ、ここだよね、今の話出せばいいけど、今言ってるのが、今言ってるやつは、17個の中で5個ぐらい、もう SNS でグワーって言ってるんですね、常に。うん、あのレバイン式子育てっていう、うん、あのインスタではね、もう毎日毎日、うん。やってるんだけど、うん、その一つは多様性であって、うん、ダイバーシティね、うん、でこれはお難しく聞こえるかもしれないんだけど、要するに簡単に言うと子供に0歳から教えないっていうか言わないといけないのがみんなが違う、みんなは違う、うん、We're all different、うん、なので、うん、こういう風に言われたとかああいう家はああいうことしてたなってもし言われたらそれはねなぜかっていうと Because we're allで子供から different って言われる、みんなは違う、うん、だからみんなは違うっていうベースから子育てを作っとけば、うん、そうするとね変なこと言われたらまあそういう考え方の人もいるんだよね、自分がアグリーしなくてもいいんだよ、うん、でアグリーしないで意見、自分の意見伝えてもいいし、うん、でも相手もね自分の意見持ってるからそれ否定しちゃいけない、うん、っていうのが、もう常に多様性、もう0歳からもう肌の色の違い、考え方の違い、うん、好き嫌いの違い、何でもいいけど、うん、何でもいいのでとりあえず、うん、あの違い、みんなの違いについてたくさん家の中で話しましょう、でそのコツをアカデミーの中で教えるんだけど、うん、まあ、でも SNS でもね、うん、多様性についてすごいたくさん話してるんだけど、うん、あのね、そうするとね、なるみが言うようにこんなこと言われたらどうしようかっていうのはもう、ま、迷うことない
ね、そうだよね、だって、 だってみんな違うから、うん、It's okay to、ね、feel that way、ね、
そう、それまさしくそう、
But I don't feel that way, but it's okay だよね、
もう本当にその通りだね、あなたはアグリーしなくてもいい、気持ちが違ってもいいけど、うん、あのそれそういう人もいると、でここで大事なのが、うん、あなたはどういう人と付き合いたいのかあなたが決めればいい、うん、で今度はアイデンティティ、もう一つ17個のもう一つアイデンティティっていうのがあって、うん、あなたはどういう人と一緒に付き合いたい、そう、うん、あなたはどういう人が好き、どういう人が苦手っていうのが大人になってなんとなく分かってるけど、子供の時には考えないんだよね、うん、でもちっちゃい時にそっかそっか、すごい体でラフに遊ぶな子たちあまり好きじゃないんだっていうのがもう、うん、あの分かってるわ、うん、That's who you are、 それはあなたのアイデンティティだよね、うん、っていうのは子供に話をしとけば、うん、その人が出て現れたら子供たちが分かる、あ、私の苦手な人なんだね、うん、その人を避けるか付き合う時に気をつけるかっていうのはもう、うん、考えながらこうリレーションシップ作っていくんだよね、
うん、
なのでもう多様性だとアイデンティティ
だよね、
ちなみにあのこうアイジェさんは自己肯定感を上げる、まあ、子育てをしてきました、そういう考えです、でも旦那さんって多分ちょっと違う、日本喫煙の日本人だよね、高橋さんはね、あのだ今、まあ、
九州男児だね、
九州男児、九州男児、九州日本男児だねそれ日本の中でも日本って呼ばれてる、まあ、日本男児だけれども、
うんうん、男ですからっていうね、
そうそうそう、すり合わせなんか問題とかあった、 あの旦那さんとそういう子育てをする上で、例えばしのさんだとアンディさんの子育てのやり方としのさんの子育てのやり方全然違うから、
あぶつかったりする。前の旦那ね、
あ前の旦那さんか、とぶつかったりする時にどういうことでぶつかったり しました、愛車の場合は。
そうだね、うん、一番ぶつかったのがあのまずは自己肯定感が大事、自分らしく生きてほしい、どんどん意見、うん、堂々と言ってほしいというところには全くマッチしてたんですね、うん、っていうかしてなければ結婚できなかったんだよね、そもそも、うんうんうん、I wouldn't have、 だってアメリカン、そういうアメリカンなところは愛車そのままなので、うん、それを変えたいんだったらいいパートナーじゃないんだよね。
そりゃそうだ、そりゃそうだ。
そう、ね、もともと彼も今まで付き合ってきた彼女たちの話聞いてても、うん、やっぱり、うん、あのタイトで言いたい、うん、上から言いたくない、言われたくもない、うん、タイトで言いたい、だけ共働きでずっといるとか、まあなんとなく、思っていた人でも、なんでかというと多分あのカナダに自分も留学していて、うん、そこでは自己肯定感の、まあ、あのありななしっていろいろ考えさせられた、まあ、世界を見たんだよね。やっぱ日本人とかはそんなに世界に堂々と行けてないってあまり言っている、うん、見てて、あやっぱそういう世界にどこに行っても自分らしく堂々と行ける、うん、意見を言える子供をつたあの育てたいっていうのがマッチだったんですね、もっともっと、うん、でもあの彼が想像してな、彼によるとね、想像してなかったことはあのまさかそんなにちっちゃい時から一個人扱いされるっていうのがショックだったんだよね。なので、3歳4歳の子供でも人の肌の色を言った時にしゃがんで 大きく話す、あのうちね、レバイン式大さじ1杯小さじ1杯という言い方してるんだけど、30秒以上に、そう30秒ぐらい真剣にテーマについて話すことは大さじ1杯1日、まあ1週間に1杯ぐらいでいいけど、小さじ1杯5秒10秒でできるのは毎日しとけばいいっていうメソッドなんだけど、まあ要するにね、あの私の甥っ子がいきなり肌の色のこと言ったら、私と私の父が、え待って、それってね、相手の気持ち、たかがね、そういうふうに肌の色、肌黒よって言われたら、うん、自分だったらどんな気持ちになるのとか、うん、それってね、みんなが違うんだよね、全く同じ肌の色がいない、うん、人いないんだよね、みたいな話をしてたら、うん、たかからすると、いやいやいや、3、4歳は
わからない、
期待しすぎ、わからないし、うん、期待しすぎてエクスペクテーションが多すぎるでしょ、まだちっちゃいでしょ、何もできないんでしょ、うん、っていうのが、で私からするとそっちの方が子供をバカにしてるような気がするよね、うん、なんで子供が理解できないから、っていうかみんなそうでしょ、新しい会社に入って理解できないからやらせないんじゃなくて
教える、
う
ん
ね、
みんなゼロから始まるから、
ね、そうみんなゼロから始めるでしょ、うん、結局でそれ逆にちっちゃい頃からやってた方が、
そうだよね、
脳の形がそういう風になっていくって確実に分かるし、うん、生まれて生後6ヶ月、3ヶ月6ヶ月でもうすでに肌の色の違い、確かに、あママと違うアジア人、ママはいつもアジア人じゃない、うん、アジア人の顔見た瞬間に MRI で反応するから、
う
ん、分かって、もう確実に分かるんだよね、うん、もう人って違いをピックアップするのがすっごい敏感、
そうだよね、そうだよね、
でその違いはいいことなんだよ、それはね、うん、大げさに話さなくてもいいし、気づいてもいい、気づくこと OK、うん、なんかなかったかのようにじゃなくて気づいても大丈夫、うん、でもそれで人違い扱いするとか、あなたはみんなと違うんだよみたいな言い方するっていうのはじゃないよっていうことをちっちゃい頃するのは私たちがね、うん、アメリカ、うん、でそれなんでかっていうと、あの問題になるからね、実は言っちゃうかもしれないね、うん、あの自分と違うお肌の色の人には言っちゃったら本当に問題になる、
ね、
戦争が起きるかもしれない、
ね、
It's dangerous、うん、本当にね、うん、まあ、あとアメリカにいろんな人がいるから、それが、やっぱ気をつけないといけない、あ傷つけないように、でそれ0歳からやるっていうのはもう理解できなかったけど、今、うん、彼がもう、アレックスは9歳、オリビア5歳で、超やりやすい、なんか、あの、なんだろうね、人の違いをちょっと受けなさいとか、みんなが違うんだよ、お願い理解してあげてって言わなくても、もう分かってるから、今みんな苦戦してるところは、もう、うちは苦戦なしで、そうそう、終わってるっていうか、苦戦なかったね、もうデフォルトに入れたよね、0歳から。
そうだよね、そうだね。
すごい
デフォルトじゃない。
洗脳した。
そうだね。
多くの人が洗脳でしょって言われる。リベラリズム、リベラル、だってリベラルアジェンダとか、ウォークとかね、そういう言い方言うんだよね。で、OK、それを持ってもいい。それだったら、確かにこのメソッドやらない方がいいんだけど、でも今はね、エンパシーも0歳から教えてるし、相手の気持ち、みんなが違うことは前提。それで、アグリーしなくてもいい、自分の意見言ってもいいけど、否定はできない。もうそれはその人のアイデンティティだから
っていうのは、そうだ
よね。もう0、0から。すごいやりやすい。あとはね、あの、問題を揉めた時に、まあ、そっか、みんなが違うから、ちょっと私の気持ち伝えようかとか。
そうだよね。全部メイクセンスするよね。
Everything makes sense。そうよね。
たくさんあるもんね、子育てしてると答えがない質問が。
確かに、
うん、
だよね、本当に。だからみんなにね、
それはすごくいい、
いつも言うのが、あの答えがない新しい問題とか直面したら子育てね、私たちがいつも何をするかっていうと、うん、調べるじゃない、大体ネットでね、うんうん、まあ私がねそうするね、めっちゃ調べる。でその時にいっぱい、うん、あのアドバイスが出てくるんだよね、
うん、
でこれ情報が多くて、
うん、
どれを信じればいいのかわからないときに、うん、何が必要かっていうと、みんなに私が言ってるのは軸だよね、うん、このフィロソフィー、要するにフィロソフィー、うん、なので、私がみんなに伝えてるのは、教えてるのはそのフィロソフィー、フレームワークって言うんだけど、うん、17個がある。この17個がアメリカのエキスパートたちが、これだったら人をリスペクト最高にできる方法です、
うん、
で自分が接するときにどれでもいいので、まあ、常にどれかを小さじ1杯、うん、5秒でもいいので回せば、子供たちが少しずつ自分がすごいなって洗脳される。洗脳だからね、うん、結局自己肯定感、
うん、
それ信じてくれるよね、
うん、
なので軸だけを、これじゃレバー意識じゃなくてもいいんだけど、自分の軸を見つけて、こういう子育てをしたいって自分でルールを作ってもいいので、
うん、
そうすると何か新しい問題にあの直面した時にそこに戻れるね、
うん、
そっか、
うん、
相手のアイデンティティを大事にしないといけないとか、相手は多様性だからみんなが違うんだよとか、うん、なんかあるよね、みんなそれぞれ。だから自分で作るか、うん、モンテッソリとかどっかのフレームワークを使うのでもいいんだけど、
うん、
軸がないのがちょっと
そうだね、
不安だと思うんだよね、
う
ん、みんな、
ね、
自分の軸見つければいいかなってみんなにいつも言いたいんだよね、
う
ん、
確かにそうだよね。親も それがあった方がいいもんね。親もほらエモーショナルになって忘れちゃうもんね。
うん、おその通りだね。キャーになった時に、うん、そこで、はい、じゃ今から調べます、はい、考えます、もうどころじゃないね、とりあえず
そう
軸に戻って、その軸は自分の一部になったら考えないでもリアクションできるから、教会、私も宗教的じゃないんだけど、
う
ん、あのまあ、それあるでしょ、バイブルがあって、
う
ん、そのバイブルは、まあ、ルールブック、こういうふ
う
にあるべきっていうことなので、
ね、
何か悪いこと、変なこととか何か起きた時に戻るよね、うん、そこにみんな ね、
そうだね、
ここにね、人にこうしないといけないって書いてる、うん、だからじゃあそういう風に接するって It's a rule book、
うん、
自分のルールブックを作るか、
ね、
どっかのルールブック、あ、これいいなと思ったやつを学ぶか、
うん、
でやった方が後々すごい楽だと思うんだよね、
うん、
常に自分自身が成長してないといけないってことだね、イモーショナリ
ー
に親としても人間としても
そうですよ、
そうし
ないと親も常に成長ですよ。
確かに子供を育てる、うん、一個人を育てるって言ったら大変になってくるってことか、自分が成長してないとね、
うん、だ一緒に育ってるんだと思うんだよね、うん、親と子供が、
yes, exactly.
一緒に、
ね、
そう Nobody perfect だから、
Nobody is perfect だし、
Even grandma is not perfect だから、
そう、それもよく聞くよね、ばあちゃんからもよくあるよね、ああ、私も学びになったねとか、
そう
パーフェクトがいないんだよね、そう
ないよね、そっか、面白いね、すごいね、
うん、
じゃあ愛車さんはその、 あの今はフル今はその子育てのメソッドをこう皆さんに拡散しているのが愛車の仕事なの？
愛車のカーズね、それか私のミッションは、
ミッション、
あのね、しのぶが言ってたこと、なるみも最初言ってたんだけど、
うん、
ここに当てはまらなかったから出るしかなかった、出たら初めて自分を見つけたっていうのが、
うん、
できるだけそう思う子どもたちを減らしたいんだよね、
うん、
ここに日本にうまいこと当てはまらなかったから出ちゃったっていうのは、日本好きな人からするともったいないし、結局自分のアイデンティティは日本なので、それを大事に嬉しいことにハッピーに思ってほしいことなので、特にハーフの子、うん、ハーフジャパニーズハーフアメリカンじゃなくて、うん、特にもうここで生まれ育った日本人2人とも、ね、日本しかないからね、地の中で、
うん、
その日本嫌いになったらどうするのっていうことになるから、
うん、
だったら私としては、うん、理想は0歳からもし全員がお互いを受け入れる、うん、否定しない、うん、多様性が当然みんなが違う、うん、エンパシーを持って接するって、それをね、理想像よ、理想論の話はね、
うん、
あの、うん、0歳からみんなにそれを教えたら超平和になる、いじめもなくなる、
うん、そう
だからできるだけその子どもたちを、その子育てをされている子どもたちを増やして、
うん、
学校でいじめ問題を減らしたりとか、
うん、
もう自分らしくても別に男の子スカート履きたくてもそれで何も言わない、ないし、あなたはね、うん、ピンク着てるからいじめるよとか、みんな紫でしょ、うん、今日はとかじゃなくて、
うん、
もう意見言ってもね、みんなと違うこと言っても考えても全然別にそれ当然でしょっていう風に、
うん、
もし社会の子供の社会をそういう風に変えられたら、うん、もう逃げるしかないねっていう風な、うん、に思う人が減るっていうことになる、
うん、
日本の経済もまた大きくなるし、
本当だね、
そう、
うん、
出てほしくないんだよね、
うん、
じゃあその愛車のことをもっとその何この活動 を知りたかったらやっぱりインスタグラムが一番いいのかな。
LINE だね、LINE があって皆さん後でそうね、メール、で教えますけど、LINE があって、その LINE にその LINE から情報もあって
コミュニティになってる。
いや、コミュニティはもう LINE、 just LINE、 LINE でしかないから、もうそこに愛車のもっともっとこの話を聞きたいとか、この子育てについて知りたい方は LINE を見ていただくのが、一番ベスト。すごいワークショップとかね、そこであるから、もしくはね、もうレバイン .jp っていう、ブログがあるから、そこにもね、私だけじゃなくて3年以上やられているレバイン式子育てを、一人の方は妊娠の時からやっていて、今一番上の方は9歳になっていて、もう自分らしく育てる日本ではっていうのは、もうずっと感触の時はレバイン式だったらこういう風にするよとか、なんかそういうレバイン式観点でいろいろ、他愛車だけじゃなくて他の人もそこで書いてるから、ブログでもいいんだけど、LINE かインスタが、LINE が一番こうすごい近くで、多分知れると思うんですよね。
でも子供だけにアプライしないですからね、その考え方はね。大人になって、この他の大人とインディビジュアルと一緒に話する時も、本当この人はダイバーシティの考え方があったら受け入れられるし、で旦那さんとの関係性も、なんか問題が起きたら愛車さんが言ったみたいな方法を使うと、もっとコミュニケーション円滑になるしとか、子育てだけじゃないですね、でもね。
そう、これはね、面白いことに男性も受けるよね、奥さんと一緒に受けるタイミングが違う時もあるんだけどね、女性がめちゃくちゃ子供との関係良くなって、夫婦の関係も良くなって、何って聞いたらレバイン式だしでしたって言ったら、自分も知りたいって言って入る男性も多いんですけど、そこでね、このママを会社に持って行ってもいいですかって言われて部下のモチベーションを高めたい、でも自分もさすがに部下をリードしたいんだけど、モチベーションを立てたい、日本だったらもうこうなるから、これできればそのまま使いたいって言う、もどうぞって言ってる人事の人もね、結構入ってて、生徒にもね、これ人事にももちろんどうぞって言ってるし、これなんでかっていうと、もともと自己肯定感は子供だけじゃないんですよね。この17個結局絞り込んだ、日本人の親のために絞り込んだ17個があるんですけど、この17個はたまに幼児教育から持ってきたんですね、PhD の論文から。でも半分ぐらいは実はハーバードのビジネススクールから持ってきてるんですよね。だから多分なるみもね、話聞きながら、多様性はよくスクールで言われたんだとか、エンパシーとかも言われたんだよね、構想するときとか。なんかね、結局多様性があった方がブレインストーミングが、アイデアが出やすいとか、いろんな観点から考えてるとか、エンパシーはイコール相手の気持ちを理解することだから、交渉のときに相手の気持ちを理解してた方がうまいこと交渉できるじゃない、とか。だから実はビジネススクールと心理科学の PhD の論文から持ってきた、ことが多いから、当然それはパートナーに対しても使えるメソッドだし、会社、部下、社長、誰と話しても、このフレームワークはすごいシンプルに言うと、相手をリスペクトする、尊重する、同じ対等にリスペクトする。でもリスペクトしてるからこそ、私も抑えない、自分も自分の気持ちを正直に伝えたい、あなたを否定しない、でもだからって言って合わせるわけでもない、私も自分の気持ち、自分のアイデンティティがあるからそれを伝える。でも多様性でしょ、みんな違うから当然でしょ、っていうことなので、それをね、そういう風に対等でポジティブな関係を作りたい会社、夫婦関係、親子関係はどこでも持っていけるから、今いろんな人が自分の好きなところに持っていって、
すごいね、順応性があるね、
とってもね。まあそうね、だって子育てだけじゃないからね、持ってきたのが、だって
ヒューマンね、
コネクションとか
ね、要は結局は人と人のね、あれだもんね、
そう、
人を尊敬するね、本当の根本メソッドって感じ、根本。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかった。
また愛車さん、ぜひ来てください。
本当にお願いします。
いつでもどんなテーマについても話すのが好き
だ、ね、ぜひぜひ、ね、なんか恋愛相談とか受けるときに行くこと、一、ね、コメンターとしていてほしいよね。
確かにいてほしい。
すごいたくさん来るもん、恋愛コメントが。
私もしろさん、どうしたって日本人だから、日本人からの意見しか言えないけど、愛者さんはやっぱり違うバックグラウンドがあるから違う意見が言えそうですよね。
そう、しかも女性だしね、
女性だし、
それ面白いね、確かにね、いつでも呼んで、時間がさえあれば、私はこの時間だったら OK だし、忍が遅いけどね、
私大丈夫です、いつも遅いから、夜型人間だから、大丈夫、
いつでも呼んでください、
ね、はい、ありがとうございます、
楽しかった、ありがとう、
Thank you guys so much。 and congratulations 2年連続
ありがとうございますこれからも頑張ります。
いいね、change the world ね、2人とも世界を変えてるんだよ、
頑張ります。
そうかな、そうやってやったことないけどめちゃめちゃ嬉しい。
世界を変えてます、お願いします。
強いです。じゃあ愛車は日本を変えてるね。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。